どうも、オレンジです。
最近は、のど飴探しが、楽しいです。ボンです。
世の中全部、種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは、毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は、東京の街をふらふら、マイペースに散歩する、お天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。
甘夏さんからお便りをいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。いつもありがとうございます。
こんにちは。毎回楽しく聞いています。第2092回の寝ることについての回がとても印象に残りました。
ありがとうございます。
オレンジさんが新しいお仕事を始められたそうですが、私もちょうど仕事の都合で5時に起きる生活を始めていたので興味深く聞いていました。
僕より早い、うん、
少し前からポンさんが農業を始められたということですが、実は私は農業関係の法人に勤めていて、今の時期は朝から晩まで里芋を収穫しています。人手不足で明るい間は収穫していかないといけないので毎日早起きしています。もともと夜型の生活を送っていたのでなかなか慣れず毎日眠いです。正直この仕事向いていないなと悩み始めています。睡眠時間は7時間くらい確保したいと思っていますがなかなか寝つけません。これから寒くなってますます起きるのが辛くなりますが、オレンジさんも無理せず頑張ってください。
ありがとうございます。
今の生活になってから昼寝を取るようになりました。昼休みに車の中で10分くらい仮眠をとっていますが、ただの昼寝でさえその日の体調によって目覚めの良い時と悪い時があり、だるい状態で起きてしまうと午後ずっと引きずってしまいます。配信を聞いてもう少しちゃんと情報を集めてみようと思いました。そういう睡眠のことって誰かに相談しないので新鮮で面白かったです。また睡眠の会を作ってください。長文失礼しました。
ありがとうございます。まさに、なんすか、オレンジ&ポンな状態じゃないですか。早起きしていて農業、しかも農業、まあ仕事でやってらっしゃるってことですからね。
そうですね。はい。まさにっていうのは。
ちょっと、ね、
変ですけど、はい、逆ですけど、向こうが先みたいな感じもありますが。
そうですね。僕たちが完全に後追いですね。後追いで一丁紙な感じですね。
まあまあまあ、別に、悪いとかでもないんですけども。
はいはい。
さあ、まあまあね、早起きで悩んでいらっしゃる方もいらっしゃるということですが、どうですか？
早いですよ。僕よりだって早いですよ。僕5時半なんで、しかも5時半に起きるっていうよりは、一回5時半に起きて報告をしてっていうところからなんで、実質その後から仕事を始まってるので、全然僕などでは、でも、早起きで追いつく追いつかないも変な話ですもんね。
いや、まあ、早いからいいけど、ね、オレンジさん5時半に起きて、そのまま起き続けてるわけじゃないの？
いや、起き続けるんですけど、そこからすぐに仕事を始めるってわけではなくって、うん、準備があってっていうところからで、実質7時ぐらいからなんですよ。起きなきゃいけないのは5時半なんですけど。
あー、まあでも起きる時間が指定されちゃってるわけですね。なんかまあ報告しなきゃいけない、ね。
これ、まあ実は、最初、その仕事についての話を聞いた時に、そんな時間に起きるって話は聞いてなかったんですけど、あ後からそれが出てきて、みたいな。
まあ必要があって起きてるんですよね、それはね。わかんないけど。
なんですけど、天夏さん5時ですからね。うん、5時でだから7時間って言うと、前日のまあ22時には寝てないといけないってことだから。
そうですね。そうか。まあでも、確かに人手不足で、だから早くやらないといけないっていうことなんでしょうね。はい、時間がないからね。
ちなみに、ポンさんはこの時期は何を収穫してるんですか？天夏さん、里芋とおっしゃってます。
まだね、その、まあ、私はその本当に趣味なので、なんて言うんですか。これからもうすぐ、じゃがいもが出来上がるとか。
あ、でもやっぱ芋の時期ではあるんだ、今って。
まあね、なんか芋は、ちょっと人によって時期がまちまちなんでしょうけど、うん、その、春じゃがいも、秋じゃがいもみたいな。はいはい感じで、
うんうんうん、
だから2回撮ってるんです。だからこの夏にも1回撮って、
うんうんうん、
で今もう今育ってるところですよ。あ、じゃがいもが大きくなってる感じと、あとは大根とか、うん、株とか、 まあ、これもまだ育ててる中なんですけどね。
うんうんうんうん。
が、まあ育ってますけど。まあだからこの、なんつうかね、趣味で育てる分にはいいけれども、やっぱり。
強制がないですもんね。一応、だから寝坊しても万が一では大丈夫ってことですね、うん、ポンさんの場合はね。
まあだって仕事だと、まず数がね、全然違うから。
うん、いや、そうですよね。朝から晩までってことですもん。そうですよね。
まあまあ、晩までではないかもしれないけど、量が多いから、うん、からその量をこなすための計画を立てなくてはいけないとかはあると思いますから。いや、だからさ、その、前回ね、オレンジさんが話してくれたことも、やっぱその、うん、要は、プレッシャーってのが大きいんだと思うんです。
はいはい。
早起きそのものに問題があるっていうよりかは、早く起きなくてはいけないっていうその緊張感みたいなものを、どう心の中で整理するかっていうのが大きいんじゃないかなと思うんだよね。
まさにまさに。
で、さらに、その、なんか体の疲れとか違和感みたいなものが、その、どこに起因するかなんてのはわからないけれど、やっぱ眠りっていうのは大きいって、やっぱ気持ちの中で思うじゃないですか。そういう時に、いやまあ実際昼寝もね、されてるってお話もありますけど、やっぱ眠たいなって思うとさ、やっぱ睡眠ちゃんとしなくちゃなとか、でも朝起きなくちゃいけないしなっていうことで悩まれる方は、まあ結構いるんじゃないのかなと思うんですよね。
そうですね。
ねえ、お姉さん染みてますけど。
はい、うん。眠いですって、毎日眠いっていうのはね、まさに、で、やっぱでも休日っていうか仕事がない日もあるので、その日はね、うん、やっぱずれちゃうんですよ。睡眠時間がずれちゃうんで、それによってね、また体調が悪くなるっていう悪循環が起きているんで、これ多分、よく言われてるのはやっぱり寝る時間っていうか起きる時間は揃えた方がいい。睡眠時間が、たとえ短くなったとしても、そのリズム感っていうのをキープしてるってことが一番体にとっては楽だからっていうのが睡眠学的には言われてるらしくって、なので、できればだから僕も5時半に起きる。前日がたとえ1時2時まで起きていたとしても5時半に1回起きるっていうことはキープした方がいいっていう風なセオリーはあるんだけど、全然できてないっていうのは現状なので、これはだから大変ですけど、でもなんかね、僕早起きのメリットとして思ったのは、朝起きる、ちゃんと早起きすると日の光を浴びるじゃないですか。特にまあ農業とかだとそうだと思うんですけど、なんかね、気のせいかもしれないですけど、はい、気持ちがポジティブになってる気はします。その、夜型っていうか夜の時間ずっと起きていて、はい、朝遅い時間に起きてっていう、なんか多分、その、僕の場合はですけど、それ一日の、その日のスケジュールの中の準備段階を朝の時間にできるようになってるっていうのは結構大きくて、朝起きて、すぐにこう動き出して仕事するっていうよりは、そこのなんか余裕が持ててるっていうのも大きいし、実際にその日光とか日の光を浴びてるっていうこと自体がなんかいい効果を及ぼしてるんじゃないかなっていう感覚はあるので、その点はなんか早起きいいなと思ってるところは今のところあります。なんかできれば続けたいけど、
朝起きて日の光を浴びてるのね。外に出てるというか、なんか浴びてるんだ。
そう、出るっていう。で、仕事的にもまあ外出なきゃいけないので、そういう意味では。
あ、なるほどね。だからやっぱりその、睡眠の部分で、天野さんも書かれてますけど、なんかその、知識を得ておくとさ、例えば朝、やっぱその、太陽の光を浴びることによって、その、体のリズムが整えられるとか、あと夜眠りやすくなるとか、まあポジティブになるみたいなお話もありましたけど、そういうふうなことって結構いろんな本に書かれてたりするから、そうやってこう、はい、睡眠をハッキングしていくみたいなことに気持ちが変えられると、なんかこう、自分をコントロールすることが楽しくなったりとかさ、そういう部分もあるのかもしれないですよね。
はいはい、なんか、こういう夢見たいな、みたいな時になんか、寝る時間確保できるといいなっていうのはありますけどね。なんか結構やっぱ状況によって、締め切りに追いまくられて、追いかけられてる時は、大体僕何かしらに追いかけられる夢を見るっていう、すごく正直なというか、わかりやすい人間なので、なんかそういう夢を久々に見たい、まあ、あんまコントロールできるわけじゃないですけど、なんか夢っていうのは一つの眠りの楽しみ方だなっていう感じはしますね。で、それ多分いい睡眠とか、長い睡眠っていうのを取ってないと、ちゃんと夢って見えてないというか覚えてられないので、その点ではなんか、そこを楽しむために寝てるみたいなところもちょっとあるかもしれないですね。
ちょっと今更ですけど、 いくつか、知り合いがやってる、快眠方法を聞きましたけど。
お
まあ、ベタな、今時期ベタなやつはやっぱりですね、湯たんぽですよね。
ベタですね。ベタですけど、はい、いや、ちゃんとやってる人多分そんないないからいいかもしれない。
これはね、いいのよ。だから、入れてあったかいじゃん。で、まあ寝ちゃうじゃん。で、朝、その、ぬるいお湯を、なんか顔洗いに使うみたいな感じのさ、うん、なんかこう、つながりみたいなの。だからまあ、昔はもったいないっていうことではあったと思いますけど、まあそういうなんか、無駄がない感じっていうのは、丁寧な感じもあっていいじゃない。
まあ一回煮沸されてるってことはね、綺麗な水ではありますもんね。お湯か。
そうだね。うん。で、うん、まあそういうのもあるし、あとまあ、私はやったことないですけど、枕の下になんか、ハーブみたいなの入れるみたいな。
枕の下に、アロマ的にこう空間に漂わすんじゃなくて。
まあ、漂わせる人もいるんで
しょうけど。枕の下に入れるのってあれじゃないですか。なんか、初夢かなんか見るときになんか札を入れるとかそういうやつじゃないですか。
いや、まあ、ちょっとごめん。形はいろいろあるんだと思うんですけど、まあ、そういう、うっすらいい匂いをさせるみたいなことなんじゃないかなと思いますけど、心を落ち着かせるようなもの。まあ、別に置いてもいいんじゃない?よく傍らに。まあ、
匂い
どこでもいいとは思いますけど。そう、そういうふうなものがあるっていうのは聞きましたね。あとは、スマホを、箱に入れるっていうやつですよね。
次元っていうか、ロッカーみたい、コインロッカーみたいな、なんか、
まあ、これが多分一番重要だと思いますけど、とにかく寸前にスマホを見ないっていうのを、まあ、これも散々言われてるけど、でも、ついついやってしまうことだと思いますから、
はい、
ね。あと、時間がないから、やっとそこで見れるっていう気持ちの人もいるとは思うんですけど、
そうね。
そう、これはなんか、隔絶した方がいいですね、みたいな話は、まあ、ね、聞きますよね。
僕はちなみに、スマホについては、まあ、ツイッターとか気になっちゃうんで、風呂で見るようにしてます。うん、風呂でツイッターとかバーって見てっていうのは習慣づけてるし、
あとスマホで言うと、はい、もうすごいね。
スマホで言うと、睡眠学の柳沢先生曰く、そこまでブルーライトっていうのは、睡眠に影響しないんじゃないかっていう説も唱えられていたりするので、そこまで意識しなくてもいいかもしれないけど、まあ、ね、浴びすぎるとか、あとは刺激物なんで、ツイッターとか特に SNS とかなんで、そういう意味では、避けた方がいいっていうのは確かにそうなんだろうなと思うんで、そうですね。うん。大事だし、まあ、僕なりに僕、はい、いろんな本を読んでる感じだと、やっぱルーティーンを作るっていうのが一番、眠りやすいなっていうのは思います。一日の中の流れみたいな、うん、眠りに至るまでの流れ。僕だったらホワイトノイズかけて、加湿器かけてとか、携帯、スマホの、目覚ましつけてみたいな、そういうなんか、ルール設定みたいなものが、結構眠るためには、聞いてるなって感じはあるので、そこら辺は、それぞれの多分眠りやすいルーティーンっていうか流れがあると思うんで、意識するといいかもしれないですね。
まあそうやってこう、縛ることが苦しくなっちゃう人もいると思うので、なかなか睡眠って難しいところもあるとは思うんですけれど、まあ無理せずにというかね、でもね、いや、この時期はね、めちゃくちゃ睡眠を、恋しく思っちゃう時期でもあるんで、なかなか大変だなと。
はい、
最近、ストに、そう、寒いと、こんなに眠りが愛おしくなってくるんだと思ってきて。なかなかね。で、その葛藤してる自分をちょっと、はためで見て笑うっていうのもね、あるのかなとは思いますが。う
ん、
はい。
ありがとうございます、天野さん。
天野さん、ありがとうございます。
睡眠の回ね。睡眠の回って何かわかんないですけど、そうですね。睡眠の回いつかまたやりたいですね。睡眠の話は多分、いろいろと話せるネタあるし、特に夢の話とかってなってくるとね、無限の広がりがあるところだと思いますので。はい。ありがとうございました。ぜひぜひ、またお便りいただければと思っております。
はい。
というところで、まあ、夢つながりの話をちょっとしようかなと思ってるんですけど。
夢?ああ、睡眠ね。はい。
まあ、夢っていう言葉ね。これなんでなんでしょうね。日本においても多分日本語においても英語においても、ドリームっていうのは、
はい、
夢。まあ、寝てる時に見るものっていうのと、あと将来に対する、はい、目標とか、こうなりたい像みたいなもので、はい、両方とも夢でありドリームっていうのが、なんか、全然似つかわしくない、違うもののように思えるようなものが、同じ言葉で使われてるっていうのが、結構面白いのいなーって。面白いのいなーって。
何なんでしょうなっていうことなんですね。
はい なーってことを思ったりするっていう、なんか無理やりな繋げ方をしちゃったかなんか今めっちゃかめちゃ
いんですけど。繋げなくてもいいんですけどね。はい。
でもまあ繋がってってところで、なんかまあ僕、それこそ新しい仕事を始めたっていうタイミングでもあって、あとまだ、プラスアルファまだ仕事を探してるところではあって、始めてはいるんですけど、まだ探しているところではあってっていうところで、結構その、過去を振り返ってるんです。はい、
過去を振り返
って今までその、どういう仕事をしていたか。だから、大学以降ですね。まあ、大学もちょっと含んでるんですけど、大学以降を、卒業以降か。卒業以降をどういう仕事をしてきたか、みたいなことを今ちょうど振り返って、なんか、まあ、それぞれ、うん、まあね、蓄積としてこういうことを経験してきたから、こういうスキルが御社の仕事では活かせますよ、とか、こういう経験が生きますよ、とか、みたいな話を、まあ、できるといいな。いわゆる、まあ、だから、履歴書とか、職務経歴書とかを書くにあたっても、なんかそこら辺は生きることあるし、なんかそういう、その、プレゼンテーションする以外にも、なんか自分の中でも、なんか過去こういう組み合わせで仕事してたから、今改めてこういう組み合わせで仕事できる。例えばそれこそ僕は新卒3年間は正社員としてフルタイムで働くっていうことをしていたので、なんか改めてその時期を振り返ってみると、実はこう、正社員としてみたいなフルタイムの仕事っていうのもできるんじゃない？もちろんだから年齢的なね、しんどさみたいな多分あると思います。若い時はできたことが今できないみたいなことはあったりするからっていうところも含めて、なんか過去のことを今振り返っていたりするっていうことが多かったりするんですけど、
はい。
ちなみにポンさんって普段の生活の中で過去って振り返ることってあります？
まあ私はそんな大行なものじゃないですけど、日記は毎日つけてますので、
はい。
まあこう、昨日何やったかなとか、いうことは、まあ、振り返ってはいますかね。
あ、でもすごく短期的なというか、昨日とかっていうレベルって感じですかね。なのか、3年前とか5年前とかみたいなことは振り返ったりはそんなしない。
ちょっとその3年前のことをいきなり振り返るとかっていうのはちょっと何かタイミングがないととは思うんですけど、そういうふうなことをルーティーンで、3年を毎月やるのもちょっとよくわからないですけど、まあなんかわからない。1年年末年始とかに、まあ、今年1年振り返るとかはあるだろうけども、やっぱりあれじゃない、その何年か分をまとめるっていうのは、やっぱ転職するとか、そういうタイミングになるんじゃないですか、うん、まあ私もやった記憶で言えばまあ仕事を探すときにまとめてたかなとか、うん。まあでもそれもあれよね、仕事の件でどういうふうにやってきたかなっていうふうな振り返りはあるけれど、人生トータルでみたいなことで言うと、うん、実はあんまりやったことないかもしれない。
それこそなんかテレビ番組でバラエティとか見てると有名人の方がなんか昔のちっちゃい頃の映像とか写真とかを出してきて、あ、この時こんなこと思ってたんです、こういうこと考えてこういうこと思ってたんですみたいなことを話してるのとかを見たりするっていうのを僕たちは多分あんまりやらないですよね、はい、ちっちゃい頃とか小学校中学校大学とかってやんないですよね。
まあ、だからちょっとあれなんですけど、友人と喋るときはそういうやつあるよ。
あ、本当ですか？あ、それはいい話だな。うん。
いやいや、それは別にいい話というか、すごく普通なことだと思います。
うん、うん、うん。
例えば古い、小学校とか中学校のお友達だったら、あの時嫌だったよね、みたいな振り返りは、まあ当然するでしょうし。で、うん、なんなら、いや、あの時ああ言ってたけど、本当にやったよね、みたいな話とかもあれば、いやもうお前ずっとこうだから、うん、まあだからそれが、何やっぱり関わって今のやつになってるのかもね、みたいな話もあれば。
思う。うん。
うん。まあ最近の知り合いだったとしても、昔どんな人だったのとかさ。でも子供の頃はこうでね、とかさ、うんうんうん。なんかそういうふうな話は、まあ話題の一個としては出ると思うので、だから、そうだね、うん。おしゃべりのネタとしてそういうことがあったりとか、あと、まあ、親とかだったら、あれね。まあ、ちょっと、オレンさん、ちょっと、一緒にお住まいだから分かりませんけど、たまに帰る人間としては、うん、まあ、なんていうか、
うん、
古いものを見たりとかさ、写真を見たりとかっていう時に、そういうふうな話が出るとか。なんか、そういうことは、あるかな。はいはい、あと、まあ、あれよね。ちょっと最近、家財、人の家財を 片付けるみたいなことをやったこともあるので、はい、やっぱその古いものを片付けるタイミングとかだと、やっぱいろんなことを思い返すタイミングになるのかなと思いますよね。あの時こんなもん作ったなとか、うんうん、あ、こんなのなんで取っといたんだろうとか、なんかそういうふうなことで振り返る。だから物で振り返るっていうのも、まあ一個のパターンかなとは思いますかね。
ちなみに職務経歴職とかってどんぐらいのペースでアップデートしてます？僕、めったにやらなくて。
はい。なんか仕事だね。仕事、はい。
いざやるとなると、そう、めちゃくちゃ時間かかる。最近更新したのいつですか？ちなみに。
いやいや、数ヶ月前に更新しましたよ。
してるんだ。その時っていうのは、じゃあ、具体的なその仕事の内容とかも全部思い出すっていうか、なんか記録してるんですか？その日記の中にはその仕事の内容とかも入ってる？
うん、めっちゃ経歴書の話だけど。いや、僕はだから、全部自分の履歴を、書いてますし、まあ、それは提出用もあるけど、書いてるから。
なるほど。職務を書いてるんだ、ちゃんと。
ああ、うん、はい。あるんですよ、そうか、書いてないのか。いや、まあ僕もそんなディティール細かいものではないですけど、自分がやってきたこととか、やっぱその、一個一個の仕事でこういうふうなスキルを使って、こういうふうなことで出しました、こういうふうな人たち向けのものを作りましたとか、作業しましたとかっていうのは、一応書く、忘れがちですけどね。はい。まあ書くようにはしてて、職務経歴書などには書いていますんで、まあ仕事だとね、その転職とかその新規の仕事を探すような人は、まあまとめざるを得ない部分もあるのかなと思いますけどね。
うん、ちなみに細かいですけど、僕だと、Google カレンダーに1日の仕事とかプライベートが全部関係なく、全部記録してるんですよ。何やったか何をやるかっていう予定も含めて入れてるんで、Google カレンダーさえ見れば、十何年前かな、はい、Google カレンダーがちゃんと動き出してからっていう、そんなんでもないか、もうちょっと経ってからですけど、でも、本格的に Google カレンダーってのはちゃんと運用できるようになってからの記録っていうのを残しているので、そこら辺振り返るんですけど、ポンさんの場合は手書きでそれやってるってこと
ですか？手書きですよね。ごめん。いや、違う。どういうことだろう。いや、ワードとかですけど、手書きってそういう趣旨じゃないと思うけど。ワードに求めてる。いやいや、だからさ、人に見てもらうものを出すって話をしてるんでしょ、今は。
そう。うん。
うん。いや、だとしたら Google カレンダーに載ってますって言ってもそれしょうがないわけですから、それを、うん、まあ僕もその細かい仕事はそういうこと入れてたりしますけど、あとほら、100% 全部自分のやってることは言う必要もないじゃない。
うん。そうそうそうそう。
だからかいつまんでこういうふうなことが代表的なものですとか、こういう重要な仕事がありましたとかっていうふうなことの中で自分の紹介をするっていうことだと、まあ思いますんで、
うん、うん、
同じだと思いますけどね、その、まあワード的なものに取りまとめて、自分のやったことをかいつまんで、うん、で、私が何やってるかとか、うん、こういうことをやったことがあるっていうのが分かりやすくなるようなものを作ってるっていうことですが、特別なことではないような気もしてますけど。
なんか、いや、そこら辺の記録っていうのを、まあ、ポンさん日記をやってらっしゃるとおっしゃったんで、そこら辺とつながりどうなってんのと気になったのっていうのと、があったんですけど、まあ、そういう、まあ、記録を残している、それぞれの形で記録を残している中で、なんか、うん、それこそ今後どういう風になってたいかとか、未来どういう風にしたいかみたいなところっていうのはどう考えてます？その過去の流れ、過去今までの流れプラス現在どういう仕事をしてるかっていうところが、どういう風にこう未来、これから先の、まあ、ある種の夢みたいなものに向かっていくかみたいなのってどういう考え方してます？今
あと数分で喋るにはちょっと、
そうなんですよ。いろいろ今ね、テーマをはしょって飛ばしてたんですけど、
はい。一個にした方がいいと思うよ、今後ね。
あ、だからそうそう。だからこれから先の未来の考え方とか、未来をどういうふうにポンさんは自分なりに考えてるかみたいなこと、どうぞ。
いや、だから、ま、そのさっき言った日記と、僕、日記書いてるのと、うん、そのさっき言った職務経歴書っていうのは頭の中のフォルダが完全に別なのね。だから、リンクさせるみたいな話したけど、俺は基本的には全く別な考え方で日記はただ記録を取っていて、職務経歴書は別で作っているんです。だから、はい、なんていうかその、いろんな記録の仕方を僕はしていいんだと思うんです。一個に統一するんじゃなくて、バランバランに記録を取って、で、例えばどこかのタイミングで、 自分どうしようかなとか、まあそれはその仕事が、小林さん今メインになってると思うけど、もっとトータルな人生の選択肢を考えるときに、うん、その時に初めていろんなものがぐじゃぐじゃだったものを一個にするみたいなのがいいのかなというふうに思っていて、ちょっと具体的にこういうことを考えてますとは今は言えないですけど、なんかそういうバラバラとした Google カレンダーも日記も、ドキュメントも、なんかそういうのぐちゃぐちゃに混ぜ合わせて、友達と喋るみたいなのも混ぜ合わせて、初めてそういう先のことを考えるっていうことになるのかなと、はい、思ってはいますけども。
僕の場合だと、まあ、全部さっき言った通り、Google カレンダーに入れてる予定もそうだし、まあ、過去の蓄積、それは結果として過去の蓄積になってたりするっていうところで全部まとまっていて、かつなんか毎週かな？この月、1年の中のこの月はこういうことを目標にしようとか、こういうことを実際仕事としてやっていきたいみたいなことを残して、まあ、実際その予定通りにはいかなかったりすることの方が多いんだけれども、なんかそういうことをやっていたりするので、なんか、一年、少なくとも一年後ぐらいというか、まあ、月単位だな。三ヶ月後とか、六ヶ月後にこういうことしてたいな、みたいなことは、常に考えてはいたりするので、それがだから、長期的に考えた時にね、10年後、20年後とか、これから先は、それこそ体的にもしんどくなっていく一方だとは思うので、そういう中でどういうふうに、生かしていけるかっていうところの難しさは感じていたりはするんですけど、取り急ぎはだからそんな感じなんですよね。全部こう、記録として残してあるがゆえに、振り返ることもできるし、未来を想像することもできるっていう意味では、なんか何かしら、ポンさんもさっき言ってました、日記とかいろんな方法がありますけど、記録残しておくっていうこと、あとは予定を立ててみるっていうことは、ある程度なんか意味があるのかなっていうことは、ちょっと今、改めてこの仕事を探すっていうタイミングにおいても、思ったことではあったりするんですよね、
まあ、なんか難しいけどその記録取ってること以上にやっぱ編集がめちゃくちゃ大事だと思うんですよ、
うんうんうん、
だからそのまとまった情報をどうやってこうなんていうかな何らかしらのルールに基づいてまとめ直したりあとぶっ飛ばす今までこうだったからっていう、うんその論理的な続きじゃなくて、じゃあ全然違うことやってみようっていう時にどういうふうな、編集の仕方ができるかっていうのがあると思うんで、その辺がなかなか難しいけど面白いところかなと思いますね、うん。
そうですね。過去から逸脱したチャレンジとかもぜひしていきたいななんてことは思っておりますが、まあそんな感じで過去と未来っていうところをね、どういうふうに整理してるかみたいなところのお話をさせていただきました。タネラジオはツイキャスでライブ配信しているほか、Spotify や Apple Podcast などで週2回配信中です。お好きなサービスへの登録やフォローお願いします。更新情報は Twitter でお知らせしています。また、番組の感想やあなたが気になっているタネの話もお待ちしております。公式サイトタネラジ .com のお便りフォームからぜひぜひお送りください。Twitter でハッシュタグタネラジ、ハッシュタグカタカナでタネラジで投稿いただくのも大歓迎です。ということで、お時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと。
今の夢は、マリオブラザーズワンダーを買うことかな。お天気散歩人のポンでした。
タネラジ。また。